たします。出エジプト記の15章の26節に、いう言葉があります。そして仰せられた、まあ、後半、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものであるとあります。感謝をいたします。ここに、私は主、あなたを癒すものであるとあります。これは、うん、初期のいわゆる旧約聖書の時代も、前期と後期と分かれられるんですけれども、この初期の初期の時代、要するにこの出エジプト、ここで言われた言葉はまさにこの主が全ての力を持っていらっしゃる、荒野から水をものをやける、水も癒すことができる、全てのものを癒すことができるという意味で、これ、出エジプト記においては使われております。しかし、後期、要するに、ヨブ記とかそういう時代になりますと、今度は違う意味で使われるようになる。これは、病気というのは、罪の結果、人間に来たものである。ですから、そこに神様が働かれる。私たちは病気になります。まあ、人間でも動物でも何でも、とにかく特に私たち人間にとって病気がなければどれほど私たちの人生が順調にいくことか、どれほど幸福のうちに過ごすことができるかということをいつも考えます。病気がない、その毎日毎日の生活、病気のない人生、もうそういう人生を私たちは考えることできないですね。そしてもしも私のたちのうちに病気がないならば、これほどこの幸福な生活はない、そのように思うであるのに、人間はその病気がなければ病気がない、丈夫であれば丈夫である、あるだけに、人に限って、その、まあ、いわゆる、自らの体を他のもので痛めたりし、よくしますけれども、私たちのうちに、病気がなかったらどれほど幸福でしょうね。病。これは私たちの人生を暗いものにいたします。しかし、ここに信仰が加わるならば、また、その、違ってくると思います。マルコによる福音書の、2章の1節から、12節の間に、ここに有名な話が載っております。こんなことは、長い間、熱心に教会に来てる人ならば、あの話か、知ってるよというような、それほど有名なお話です。すなわち、中部の人が癒されたお話。まあ、私の父も、まあ、その、 父もそのチューブで倒れて、いまだに忘れることできないですけど、クリスマスの日だったかその前だったか、ちょっとにかくその12月のあれだと思いますけれども、突然廊下でバタンと大きな音を立てたから、慌ててあの家中の人はみんな飛び出して廊下に見に行きました。そしたらもう父は廊下でハーッとものすごい指をかいて、眠ったような状態になっていた。体が動かない。汗で動かさせたら、ちょうどその時兄が来ておりまして、兄貴が言うには動かしたらあかん、動かしたらあかん。それでその早速その電話をして救急車、医者を呼んで呼びました。あ、救急車を呼びました。そしたらすぐにそのプロ時間経たないうちに救急車が来て、そしてその救急車のその人がですね、そーっとそーっとそーっと動かして座敷の方に寝かせてた。そしたらその後すぐに医者が来て、そして、手当てをした。そのことようなことをよく覚えております。彼は日頃から私は健康保険使ったことはない、それが一つの自慢でもありましたけれども、それが変わり果てた姿になったことを私も覚えております。ここにこのマルコによる福音書の12章を見ますと、こう書いてあります。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、陶器のところまで隙間のないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。このカペナウムという町は、この当時ローマ軍が駐屯していた、ちょっと、ガリラヤ湖の、北西の、にある町。イエス様はこの町のことを自分のイエスの町、自分の町、そのように時々メッセージの中で言っておられる。それほどイエス様はこの多分そのペテロの家、この場所はペテロの家であったろうと言われております。とにかく そこで伝道の根拠とされなさっておられて、そこをいわゆる根拠として方々にその近辺の町々に出て行っては御言葉を語っておられた。またペテロのこの家でですね、御言葉を語っておられた。そのように福音書の著者たちは言っております。とにかくだから忙しく出て行かれて御言葉を語っておられた。そしてここに書いてあるように数日経ってイエスがまたカペダムのこの家に来られると、イエス様が来られたということはたちまちうちに周りの人たちに知らされて、大勢の人がそれこそ家に入りきらないほどの人々が集まってきたというんです。容易に想像ができると思います。イエス様はもうこの頃には 有名な方、有名人になっておられました。いわゆる御言葉を分かりやすく、私たちに分かりやすく語ってくださるお方、そして御言葉を語るだけではなくして、奇跡を行うお方、不思議なことをなしてくださるお方というふうに人々の間に知れ渡っておりました。そしてこの家にいらっしゃるということは分かると同時に、大勢の人々が集まってまいりました。ここに書いてあるように、2節、それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどであったになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時、一人の中の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。中部の人、多分この脳卒中かなんかで体がまして、もう自分ではどうすることもできない。しかしけれども4人の人に担がれて身元に連れてこられたとあります。病人自身は自分の力ではどうすることもなく、身動きも取れない。幸いなことに彼には友達、友人がおって、その人々が、イエス様ならば、最近有名になってきたあのイエス様ならば、きっと彼の病気も癒してくださる。その信仰のもとに、何とかしてイエス様のところに連れて行こう。そこで、その担架がなんか、まあ、とにかく乗せて、イエス様のところに連れて来られた。でも、そこはいっぱいで、戸口から出ているほどの人々でいっぱいで、どうすることもできない。しかし幸いなことに、幸いというか不幸か、まあ幸いなんでしょうね、この彼らには信仰がありました。イエス様ならば、イエス様ならば何とかしてくださるじゃなくて、癒してください。そしてもう一つ、この人に頼るほかに、まあ、どうしようもないんだ、そういう思いがあったと思います。彼らはこの屋根の上に登りました。そしていきなり屋根を剥がし始めた。ユダヤの家というのは便利な出来になっておりまして、いわゆる横さんを張って、その上に木の枝を乗せて、そしてその上にこの土をかぶせる。だから年に1回か2回修理を しなければ、この雨漏りでどうしようもない、そういうような簡単な作りの屋根になっていた。だから簡単に剥がすことができたんでしょうね。見当をつけて、ちょうどイエス様がこの辺にいらっしゃるだろう、そう見当をつけて、とにかく屋根を剥がして担架に乗せたまま、この病人をイエス様の前にすり下ろしたと、この聖書に書いてある。4節、群衆のためにイエスに近づくことはできなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、そのとこを吊り下ろしたと書いてあります。でも 中にいた人たちはびっくりしたでしょうね。いきなり屋根に穴が開けられて、そしてそこからその担架か、その寝床かなんか知らない、とにかく吊り下ろした。きっと中の人たちは、なんだろうこの人たち、非常識な、思ったかもわからない。私たちの常識で考えるならば、他人の家のその屋根にその穴を開けて、そこからこの人を吊り下ろすなんていうことは、いや、到底できない。そんな非常識な、警察をやれ警察をということになるかもわからない。そうされても仕方がない。そのような非常識なことをして、とにかくこの4人の人々の信仰がすごいですね。友達の友人か、何かここにあっきり書いてない、とにかくその病人が癒されることを願って、そしてイエス様なら必ず来てくださる、その信仰を持って彼らはその病人をイエス様のところへ連れてきて、イエス様の目の前に吊り下ろしたんです。ここにも書いてあります。五節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われたと書いてあります。来よという呼びかけ、これは非常に親しみを込めた、イエス様がこの言葉を使われるときには親しみを込めて語られる。愛する我が子よ、それぐらいの思いを持って語られるとき、時々使われる言葉です。そしてここに書いてあるように、子よ、あなたの罪が許されましたと言われました。罪の許し、まあこれもニュースネタですけれども、いわゆる韓国の、あれ、船が沈没いたしました。大勢の高校生たちを乗せたまま沈没しました。そして、その船長たちは真っ先に避難したということで問題になった。あの事件。あの船のオーナーは、ある教団の、いわゆるトップだそうです。そしてその教団の教理というのは、罪を悔い改める必要はないんだという、まあ成長の家みたいなことを言って、その教団を広めていった、そういう人だと、そういう教団が韓国にあるということを聞いて、俺はキリスト教団と違うんだけれども、彼らは自分たちはキリスト教だと名乗っている、そういう教団があるそうですけれども、韓国には時々ちょっと怪しげなあれがあるそうですけれども、とにかくそういう教団もある。しかしここにおいてイエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました言われました。そして次の展開に行きます。ここに3つのポイントがあります。この12節のまでの間に、彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪を許されましたと言われた。6節、ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。律法学者たち、パリサイ人たちは、イエス様を神のことを認めない。 まあ、ニコデモのようにこのイエス様に優れた教師として認め、第一段階として、そしてやがてはイエス様を信じるようになったパリサイ人もありますけれども、多くのパリサイ人たちはイエスを神のことは認めない。だからイエス様、このイエスがやってきていろんなことを行うと、何かかんかケチをつけて、いつも聖書の物語の中に出てくる、その何かかんかケチをつけてイエス様をその人間のレベルまで引きずり落とそうとする、この人たちがこのパリサイ人たちですけれども、この人たちはまた言います、いて、しかも心の中で言ったと書いてあります。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚している。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。神一人のほか、神様以外に罪を許すことはできない。これは間違っていない、正しいです。でもこの律法学者たちは一つの間違いを犯しております。重大な間違い。何を間違い？イエス様が神ご自身であって、イエス様には罪を許す権威も力もあるお方であるということを彼は認めようとはしなかった。そしてもう一つは、まあ、いわゆる信仰的な、そのいわゆる偏屈があって、自分たちが思っている、自分たちが学んだその学問以外のことを一切認めようとはしない、憐れみの心はない、そういう思いが彼らのうちにはあったようです。いまだにそのユダヤ教の人たちはイエスを神として認めない。だからまだ彼らは救い主がいらっしゃる。だから あのいわゆるイスラエルのその嘆きの壁には、エルサレムの前では律法学者たちが、この独特の服装した律法学者たちが胸を叩いて救い主、いついらっしゃるんで、あなたはいついらっしゃるんですか、祈っている姿はいつも見ることができるそうです。まあまあ、それはそれとして、とにかくその律法学者たちは、彼らは学問的に救えたものを持っております。聖書をよく知っております。それから人間的な良識もよく持っております。でも自分たちが一番優れたもの、自分たちは幼い時から教えられてきたこの教えが一番優れたものであって、他を受け入れる必要はない、そう思っております。だから彼らはどっちか、ユダヤ人がこの世界で一番優れた民族、なぜならば彼、この神の、神から特別の祝福を受ける神の民だ、その考え方を未だに固くなに持っている。まあまあまあ、横道それていってしまいましたから、その辺にしておきますけれど、その中でこの人々が、この人はなぜあんなことを言うのか、神お一人のほかに誰が罪を許すことができよう。神のほかに人の罪を許すことはできない。彼らに言っていることは間違いじゃないんです。確かに彼らの言う通りです。そして、8節を見ますと、 彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。自分の人にあなたの罪を許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいのか。十節、人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方に知らせるために、こうしてから中国の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。イエス様のお言葉には力があります。権威を持っていらっしゃる。そしてイエス様が言葉を発されるとき、特にこのような場面になったり、イエス様はその力ある御言葉を、お言葉を持って人々を立たせることができる。この中部の人は人々の見ている目の前で、いや、そうは書いてないですけれども、人々の見ている目の前で、皆が見ている前で出ていった。現実に目の前でそのことは起きた。誰も否定することはできない事実だでしょう。そして他のそのいわゆる技術費や手品使いがやるような種も仕掛けもなかった。イエス様はご自分の権威ある御言葉を持って病の人を立ち上がらせることのできる権威と力を持っていらっしゃったということです。さすがのパリサイ人たちもそれには一言も何も反論することはできなかったでしょう。なのでまあ現実に大勢の人々は見ている目の前でそのことは起こったのですから、感謝です。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前で出て行った。それで皆の者はすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことはないと言って神をあがめた。神以外にはできることなし、なすことができない出来事が現実に彼らの目の前に起きたんです。素晴らしいですね。まずこのことが起きたのは、4人の人たちがこの病人をイエス様の前に連れていた。そして人々は避難するでしょう。周りの人々は避難するでしょう。そんな非常識な、よその人の家の屋根をこのに穴を開けて、なんていろいろ言うでしょう。しかし信仰のによる行いというのは、時々人々の目から見るならば、常識、この世的な常識で見るならば、そんな非常識な、そんなバカなことをして、と言われることを信仰によってする時があるんです。これは私たちも信仰している者たちですから、よく知っているはずです。世の中の常識と神様の常識、信仰による常識、聖書の常識と世の中の常識とは明らかに違うんです。日本のクリスチャンがその力がないと言われるのは、日本のクリスチャンにはこの世的な常識がありすぎるんです。ですから信仰によって物事をなそうとするとき、その次に私たちのうちにはすぐこの世の常識じゃそんなことはありえない、そんな非常識な 言います。でも私たちは時々信仰によって物事を成す時、この世の常識というのをある時は取っ払う必要があるんです。そして聖書にはどう書いてあるか、聖書はどう言っているか、私たちは心の中の第一に入れて、そしてもう信仰者としての道を歩む、行う必要があります。この4人の人々はそれをいたしました。ですからイエス様もこんな屋根に穴開けてとは知らなかった。ここに見るように5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。要するにこの4人の人が起こった、そしてこの病人が起こった、双方の信仰が合わさってイエス様の心を打ちました。イエス様はその病人を癒されました。彼らの望みを叶えました。私たちはある時に思い切った行動をする必要がある場合もあります。信仰によって物事を成す時、私たちはこの世的な常識を取っ払う必要がある。そして聖書は何をどう言っているか、私たちは信仰者としてイエス・キリストを信じる者として何をなすべきか、それを第一に考えるべきだと思います。感謝をします。ここにおいてイエス様はこの中部の人を癒されました。そこにその場に神を褒めて耐える賛美があふれたことでしょう。私たちも何が神によって喜ばれることであるか、 何が神を悲しませるのか、時々考える必要があると思います。そして私たちは信仰によって行動をなすとき、行動を起こすとき、そこにはイエス様も共に働いてくださって、素晴らしい神の栄光が現れることでしょう。感謝します。この場所においてイエス様はなぜこの癒しの技をなすたか、自分の力を荒らすためですか、言っちゃうと思います。神様の栄光が現れるように、そしてご自分が病人を癒す権威を持っていらっしゃる、そしてご自分がそのような力を持っていらっしゃる、そしてその力を神様のご栄光のためにお持ちになった。アーメン。感謝します。今の時代も神様は働いてくださいます。私たちが信じて何か行動を起こすならば、信じ続けるならば、神様は働いてくださる、そのことを信じます。感謝をします。それで皆の者はすっかり驚いて、こういうことがはあって見たことがないと言って神をあがめた。私たちも神をあがめる、このことが必要だと思います。アメン。